の猫のクラちゃん沖縄の旅。皆さんこんばんは。今日もよろしくね。私は声優、アイドル、アーティスト、タレント、ライバーをしているピンクスカートの宮崎鈴鹿です。ピンクスカートとは、宮崎鈴鹿にピンクのスカートを履かせて赤い楽器、赤と白の楽器、令和ごとを持つとピンクスカートになるんだよ。みんなに驚かれる楽器です。何ですかその楽器って、いろんな共演者さんにも言われて、ぜひね、唯一無二の音色を聞きに来ていただけたら嬉しいなって思っています。そして何より私のこの唯一無二の声で歌う歌とか、そして、この私の、華やかな見た目とか、いろいろ自分のいいところあると思うんですけど、会いに来てくれたら嬉しいです。もう会えるところはね、たくさんあります。それでは今日ですね、4月16日、本日は何の日？今日めちゃくちゃたくさんあるんですよ。素敵な日ですね、今日。まずは女子マラソンの日。1978年に東京多摩湖畔で日本初の女子フルマラソン大会が開催されたことにちなんで制定された記念日です。ということで、まず女子マラソンの日。皆さんマラソンしますか？私はこう見えて、まあ小学校の時に陸上クラブに入っていて、部活とはまた別の、なんか毎週日曜日にやっている陸上クラブっていう学校外の活動なんですけど、に小学2年生から6年生まで入っていて、そう思うと偉いよね。だって土日しか休みがない。あ、そう、私の時はもう土曜日お休みだったんで、しか休みがない中で、日曜日をね、陸上に使っていたという。そうでした。私、小学1年生の時に、かけっこで最下位だったんですよ。可愛いよね。まあ今思えばさ、1年生のかけっこなんて可愛いものだけど、でもその時は気にしてなくて、で、2年生の、6月か10月、6月だったかな、運動会。で、なんと転んでしまって、すごい恥ずかしい。何が恥ずかしいって、その運動会の模様を後日給食の時に必ず流すんですよ。で、私、自分のかけっこの出番の時は見たくなさすぎて、その日学校休んだんですよね。わかります？その気持ち。なんかね、今の私の性格だったら、もうこの後私転んじゃうかな、みんな見ないでとか言って言うんだけど、当時はおとなしくて、そんなこと言わなくてただただ恥ずかしい。わかりません？この気持ち。転んだ自分が恥ずかしい。で、それで、その日の学校を一日休むぐらい、その映像を見るのが嫌なぐらい、休んじゃったんですよ。で、それをきっかけに、陸上クラブに入りまして、小学2年生の後半から。で、すごいんですよ。3年生から私、リレーの選手に選ばれたんですよ。1年はビリ、2年は転んでビリ。それでしかもコンプレックスの塊だったのが、3年からなんと、リレーの選手ってクラスで4人しか選ばれないんです。男性4人、女の子4人かな。だから4人のうちの1人になったんですよ。で、それが3年、4年、5年、6年って、4年間連続で選ばれてですね。私途中で確か5年生の時は、なんか、ビリだったんですけど、リレー。私の番でトップになって、もうなんか何人も抜かしていったっていうぐらい、要はね、私実はマラソンっていうかこう、走るのがすごく得意だったんです。で、その中でも、なんか皆さん体育の授業やってわかると思うけど、長距離が好きな人と短距離が好きな人ってわかりますよね。どっちでした？どっち派でしたか？あ、短距離派なんですかね。あ、じゃあ、こう瞬時にそのスピードを出せるってすごいですよね。私は逆で、長距離派だったんですよ。長距離がなんか得意だねって、その陸上クラブでは言われてて。まあ、学校のリレーとかになると、まあ短距離ですけど、まあそれでも一応その中では学校の中では足が速い方で。でもクラブの中では、私は長距離が得意って言われていて、こう、吸って吐いてたよね、多分。はぁ、じゃなかったっけ？っていうのと、あともう一個あって、吸って吐いて、吸って吐いて吐いてるんですよ。っていう、多分2パターンあって、私は、吸って吐いて、吸って吐いて吐いてが、すごく性に合ってて、 で、それをやってからなんか長距離がすごく得意になった気がしたんですね。なんで皆さんもぜひ、今からね、こう、ちょうどさ、4月とか、ほんとやっぱ女子マラソンの日ってなってるぐらいだから、一番気持ちいいじゃないですか？夜とかお風呂入る前に、ちょっとさ、その家の周りとかを、まあ、ほんとちょっと1キロくらいから始めて、なんかちょうどいい汗かいて、お風呂入って寝れたら最高ですよね。皆さんその呼吸法、吸って吸って吐いて、吸うのは鼻からです。口から吸うと、口が乾いちゃうし、空気がいっぱいになっちゃって、呼吸が乱れてしまうので、吸うときは必ず鼻から。で、吐くときはマラソンの場合は口からです。ヨガはね、私ヨガの先生の資格も持ってるんだけど、ヨガは鼻から吸って鼻から吐くんだよね。なんかそれぞれ違うからね、覚えにくいですけど、そう、皆さんぜひそんな呼吸法を取り入れて、マラソンやってみてはいかがでしょうか。そして手のこのさ、走るときの拳の位置ってわかります？こうちょうどさ、これは多分短距離なんですけど、拳をこう、固めに、まず一個つけて、で、その一個の先にもう一個つけて、で、今手前にある目についてる方の拳を一個外した。これぐらいが、いい手の振り方らしいです。全然わかんないね。今ね、手でやってんだよね。まず一個。じゃあ、右目の前に左手をつけます。グーで。で、その上に右手を置きます。で、左手を抜きます。そう、これ、結構目に近いよね。でも手、要は、拳一個分離した状態で、手を思いっきり目の高さまで振ると。それが、正しい手の振り方って当時ね、習ったんですけど、でもね、それ結構疲れんだよね。ここまで手を上げるっていうのは、やっぱり、なんか、この肩甲骨とかの筋肉がかなり必要なので、まあ、それぐらいに近ければいいんじゃないかな、ぐらいで私はやっておりました。皆さんね、ゴールデンウィークに向けて気持ちのいい日々が続きます。まだそんな暑くないから、マラソンやってみましょう。で、マラソンやったよって言ったら私に教えてください。そして、今日、チャップリンデーとも今日は呼ばれていて、なんでかなと調べたら、本日は、チャップリンのお誕生日でした。1889年4月16日生まれ。で、チャップリンさんはですね、たくさんのコメディ俳優、映画監督、そして音楽家でもあるということで、で、彼の作品はたくさんの方々に愛され続けているんですけど、名言もいろいろ残されていて、私すごい感動した名言がたくさんあるので、皆さん一緒にちょっと今日はチャップリンの名言を聞いて、なんかね、感動しませんか？まず私がいいなーって思ったのは、これです。下を向いていたら虹を見つけることはできないよ。うわー、確かに。下ばっか向いて歩いてたら虹に気づかない。そうだよね。特にさ、今は、スマホじゃないですか。電車の中とかでさ、たまに夕方、ふって、外見ると、虹綺麗って思う時ありません？でもさ、今の、こう、現代人って、やっぱみんなスマホをいじってますよね。だから前、テレビに出てるアイドルが言ってた。なんか、普通に電車乗ります、みたいな話をしていて、気づかれないんですか？とか、司会者の人が言ったら、今の人はみんなスマホ見てるから意外と気づかれないんですって言っていた方がいたんですけど、確かにそうですよね。こう、虹とかにも、やっぱ気づきづらい。まあもちろん、ね、こう本当に私もスマホがなきゃ生きていけないし、ライブ配信とかって本当、スマホありきのものでね、告知するのも、みんなに来てっていうのも SNS で、もうあと私スマホなかったらもう私、今頃ね、どうしてたんだろうってぐらい、助けられてるんですけど、まあたまにね、やっぱちょっと目が疲れたなとか首が疲れたなと思ったら、すぐふって、前を見たり、上を見たりしたら、なんかきっと、いい景色があるんじゃないかなって思います。だからそれこそさ、さっきのマラソンと合わせたらいいんじゃない？チャップリンとマラソンの日を合わせると、なんかこう、外、てか遠くを見ながら、斜め上ぐらい、マラソンすると、すごくいいんじゃないでしょうか。ね、合わせ技、どうですか？そしてもう一ついいなって思った言葉が、毎日を楽しくするコツ、笑いのない一日は、無駄にした一日である。っていうことはどういうこと？笑いのない一日は、無駄にした一日。っていうことは、笑いが、あっ った方がいいってことだよね。まあ、当たり前なんだろうけど。要は、笑えなかった日は、無駄な一日だってことだ。皆さん今日笑いました？何回笑った？じゃあ私が、今からみんなのこと笑わせてあげるね。チャップリンの名言を聞きながら、食べるプリンは最高に美味しいな。
猫のクラちゃん、上手にゃおー！
猫のクラちゃん、次回の放送は4月20日日曜日朝6時15分から6時30分まで沖縄テレビにて、いよいよもう後半クライマックスに迫ってきました。第24話儀式はもう26話までなんですよね。もうあと残すところ24を入れたら24、25、26と残り3話です。なんか本当に寂しくなってきましたが、ね、まず24話の説明をします。儀式によって手に入れた巨大な力によって、ハートは猫王国の結界を破壊に追い込む。ついに定山が危機にさらされた時、以来一行が儀式を阻止して攻撃に出るが、今度は風春を人質に取られてしまう。はい。ということで、まず、儀式によって手に入れた巨大な力によって、ハートは猫王国の結界を破壊に込む。ハートとは、犬の、猫の、まあ、要は敵というかライバル、まあ、敵ですね。のハート大王が、その猫王国に、その、破壊しに行くっていう感じですね。で、危機にさらわれたジョーさんは、猫の王様です。で、仲間たち、イラとか、ライル君とか、みんなに相談して、みんなにこう、儀式を阻止しに行く、というところで、お話が進んでおります。ちょうど23話もね、こう、ハートが強くなってきて、なんかもう猫ちゃんたちが、ふわーってなっていったんですよ、23話までは。結構、23話までも犬が勝ち誇っていたというか、もうメインで、猫ちゃんたまに出てきても深刻な顔とかで、すごい大丈夫かなっていう、ね、感じだったんですけど、でももう、24話、ハートのもう巨大な力最初に出た後ですよ。猫のかっこいいところも見れます！言い切っちゃう、これは。ネタバレじゃない、そう！やっと、ずっと猫ちゃん、ね、神妙な顔って言いましたっけ？しておりましたか？今回マジで見応えあります。いやもうかっこよすぎてさ、私何回も見ちゃいました。なんかこう一人一人がちゃんとみんなかっこいい。もちろんジョーザンでハートもハートで、自分たちのね、やっぱ自分のこう望みを叶えようとしてるハートもそれはそれでかっこいいし、もうジョーザンは本当にみんなのためになんかもう頑張って戦ってる姿が本当ジョーザンで王様かっこよくて私すごいグッときました。なんかジョーザンってすごい、あーたどうしよう守ってあげたいってところもあるんだけど、守って、そんなジョーザン、強いジョーザンに守ってもらいたいって時もあって、なんかそんな両面性を持っていて、かっこいいなーって、本当に思います。今まで猫のクラちゃんを見てなかった方も、この輪は、マジで、もうどれもおすすめなんですけど、一個ずつ見ても、かっこいい。戦うのとかそういうのが好きな人、特に、見てほしいでございます。はい。そして最後、風春人質に取られてしまって、書いてあります。風春っていうのは、なんと私が声優している、ジョーザンの、猫皇后なんで、ジョーザンの奥さんですか？っていう方ですかね。なので、私、人質取られちゃうっていうのが、ジョーザンの目に入るのか、否か、どうでしょう。まあ、見た人しかわからない。それはジョーザンが見たらどうなるか。さあ、皆さん、クライマックスです！絶対見てください！お楽しみに！
猫クラクイーズ！
猫クラクイーズ！本日の猫クラクイーズは前回放送の第23話から出します！私もまだクイズを見ていません！一緒に皆さん答えましょう！じゃじゃじゃん！第1問！猫王国の騎士たちの乗り物は何でしょうか？え？それ前もやりましたっけ？騎士の乗り物。はい。鳥？合ってる。あ、よかった。鳥です。はい。そして、第2問。三兄弟、犬のね。犬の三兄弟のロボットに最初に挑みかかった猫は誰？ 三兄弟が作ったロボットだよね。最初に挑みかかった猫、熊本？違う？嘘？あ、ライル！合ってたわ。でも2回目だから全然合ってることにはなってない。悔しい。第3問。10年ぶりにジョーさんの前に現れたハートは巨大化しましたか？はい、どっちですか皆さん。せーの。巨大化したー。したんですよね。そして、第4問。巨大化したハートはどんな技を使いましたか？
え？巨大化したハートはどんな技？
パンチ。
え？
え、あれパンチしてなんか壊してなかったっけ？こにゃろこにゃろって。
え？
スティックでえいってやってビリビリビリって出した。それ！それってなんていう技なんですか？技の名前はない？スティック光線。ハートの。スティック光線だ。今回かなり難しかった。あ、じゃあ逆に問題です。ハートはなぜ巨大化したんでしょうか。わからないんですか。三つの儀式。あ、三つのじゃない、なんだっけ、三つの月の儀式？儀式です。あの三匹のルパンファのバンダイによる七日七番。踊り続けた儀式により巨大化しました。はい、猫クラクイーズ、私の、スペシャル問題を加え 1,2,3,4 皆さん何問正解しましたか？私は2問ぐらいだったかな。あ、3問。わーい、みんなも教えてくださいね。言葉のコーナーだよ。久しぶりにやってきました。言葉のコーナー、イエーイ。はい、でも沖縄の旅と合わせちゃって、今日は沖縄の方言を紹介します。まずはじゃあクイズ形式でいこうかな。メンソーレ、どういう意味でしょう。メンソーレ、ようこそー。じゃあ次、ハイサイ。
ハイサイ、
こんにちは、合ってた。第3問、ニフェーデービル。難しい。ニフェーデービルは、わかんないな。あ、ありがとうございます。ニフェーデービル。次、デージシニ。デージ、シニってことは、あ、デージ、またはシニってこと？あ、デージって言葉とシニって言葉が同じ意味ってことか。大変、とても、やばいって意味。じゃあ、デージ、なんだろう、やばい。デージかわいいみたいな？やばいかわいい。はい。私、デージかわいい。これ、有名な言葉ですね。私も大好きな言葉。なんくるないさー。なんとかなるよー。いいねー。私、今日、今日でもな、いいことしかしてないからな。特にないか。じゃあ次行こう。ニーブイ。
ニーブイ？
なんかポケモンでいそうだね。ニーブイとはなんざらほい。せーの。眠い。ふぅ。春は眠いよね。頬すり寄せた。今日、この歌流してもらおうかな。眠りすぎた春にピンクスカートオリジナル曲。そして、今、猫のクラちゃんのエンディング曲にもなっています。この歌、いいよね。私も結構好きです。結構ってか、オリジナルとか全部好きなんですけど、後からじわじわ好きになるタイプですね、これ。結構好きです。みんなも好きでしょ？ニーブイ、ニーブイって言いながら聞きましょう。はい、次。デージ好きさー。あ、デージってさっきやったよね。あ、そうだよ。大変、とてもやばい。からの好きさーだから、大好きだよだって。あ、デージ好きさで、大好き。 いいですね、この復習する感じ。今日、私中国語習ってるんですけど、今日、ずいっていう単語習ったの。ずい。副詞で、ずい。最もの、最もっていう最上級、最高の最。まあ、中国語で最は、ずいって読むんですけど、どういう意味かっていうと、一番っていう意味なんだって、最は一番っていう意味で、ずいって読みます。で、私この単語を見て、一番好きってなんて言うんですかって言ったら、我最喜欢你で、私はあなたが一番好きだよって言われた。だから私言う、我最喜欢你们。私はあなたたちが第一番好きです。はい。次行きます。ぬ、何これ難しい。ぬは何だって。じゃあ例えば、じゃあ、はいさい、こんにちはってやりました。はいさい、デージー、なんだろう、こんにちは、やばい、デージデージ、デージデージ、ぬってこと？はいさい、デージデージ、ぬ？こんにちは、やばいやばい、大変だよ。何？っていう会話でした今。ぬって可愛いね。なんでだろう？何？ぬ？ねの。じゃあどっかの方言でねのってあんのかな？何？って意味。何？ぬ？ねの。じゃあ鈴鹿語で何はねのにしよう。ねえねえ、ねの。はい。次。眼中。眼中？ひらがなで、が、ん、じゅう。なんか、頑丈みたいだね。頑丈。元気だそうです。全然わかんない。なんだろう。あ、元気の元が元って読むからかな。元旦の元だよね。で、じゅうは？全然わかんない。なんでだろう。まあ、意味はないんだろうね。多分その、関連性とかも考えない方が良さそうだね、これね。はい。次です。クワッチーサビラ。クワッチーサビラ。全然わかんない。クワッチーサビラ。せーの、いただきます。じゃあ、いただきますだそうなんですけど、この同じイントネーションで、せーの、クワッチーサビラってことか。いただきます。皆さん、覚えましたか？じゃあね、いつもね、ちょっと今多分みんなこう聞いてるだけだったと思うので、じゃあちょっと、今やったやつでクイズ出します、クイズ。このクイズはアニメとかわかんなくても大丈夫、答えられます。さっきやったことの復習だから。いくよ。じゃあ、ニーブイ。覚えてますか？ニーブイ。そう、眠いです。じゃあ、ニフェーデービル。ニフェーデービル。まあ、ちょっと難しいね。はい、正解は、ありがとうございますです。ちょっと感謝が足りないんですかね？答えられなかった方は。はい。じゃあ次。眼中。眼中。私が言ったね。これ、眼って、こうだからこう読むんだ。いや、違うね。関連性考えない方がいいね。そう。元気。眼頭の眼だからだ。とか言ってたけど、いや、こういうのは考えない方がいいって、思います。はい。そんな感じで、沖縄の言葉、楽しいですね、でもね。ほんと、沖縄行った時にこういう方言でなんか喋りたいなとか思いますよね。そして沖縄には独特の言い回しもあります。とうとうは、運ばれてきた瓶ビールを相手のグラスに注ぐ際に、注ぐのはそこまででいいよ、の合図として使われます。ビール入れますね。おー、とうとうとうとうとうとうってことみたい。あー、もう言葉のコーナー終わり。とうとうとうとう。今日も聞いてくれてありがとうございました。ピンクスカート宮崎鈴鹿の告知をしたいと思います。今度の5月18日日曜日は渋谷エッグマンにてエマージェンズジャパン2025のライブがあります。1位のみ決勝進出です。前回3月のライブで皆さんのおかげで今回この準決勝に進ませてもらいました。 次はですね、1位しか次に進めません。お願いします。渋谷でライブなんですけど、来られない方も、ぜひ投票できます。オンライン投票もあります。詳しくは、私ピンクスカート宮崎鈴鹿のツイッターをチェックしてください。渋谷行けるよっていう方は、チケット3000円。で、私の出番が17時50分からとなっております。皆さんぜひお待ちしております。詳しくは私のツイッターチェックしてください。そして今ライブ配信アプリパルムで配信しています。ただいま X の広告で私の動画と写真が流れています。X の広告で宮崎鈴鹿のパルムの動画を見つけたよっていう方はスクショしてぜひ載せてくれたら嬉しいです。ツイッター、インスタグラム、TikTok もやってるのでチェックしてください。それではここまでのお相手は私宮崎鈴鹿でした。みんなのことマシしてる？